はい、ゴーゴーレのファーをお届けします。
はい、
ゴールキーパーへのインタビュー久しぶりかな。
そうですね、今年は、あの吉光選手が秋田戦から
そう、
はい、出場しているんですよね。
はいはいはいはい。
でまあ、本当以前ゴーレノに出てもらったのってかなり前の話にはそうなってしまうんですけれども、なんていうかすごくメンタルの部分が今充実しているということで、インタビューしててもかなり落ち着いてお話をしてくださった印象がありましたね。
前の試合はビッグセーブ連発だったよね。
後半のね
あーっていうのはね見事なフィスティングでパッうわーっ て、
そう、っていう、ね、瞬発力が素晴らしかったです。
素晴らしい、
はい。
まあ、勝てないレノがここ5試合だけ振り返っても負け負け引き分け引き分け引き分けだなってます。
そうですね、
まあ、勝ち点アウェーでね、いつもこの番組の中でも言っているように、うん、アウェーでは勝ち点最低でも1っていうのは言ってるんですけど、うんうんうん、新聞にもなんかねレノはまた最低限とかっていう文字が踊ってたりとかね、
そうですね、まあ、そんなね現状ですけれども、うん、吉光選手はどう考えているのかという話も聞いています、はい、では聞いていただきましょう。どうぞ。はい、では自己紹介お願いします。
背番号17番ゴールキーパーの吉光大輔です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回の連戦の2試合目ということになりました千葉戦ですけれども、
はい、
この試合まずはその吉光選手はどのように振り返りますか？
やっぱりホームで開幕戦以来勝ててないってことで、毎試合毎試合やっぱり勝ち点3を取るっていう気持ちで、みんな選手もスタッフのもうみんなそれに向かっていい準備をしてますし、勝ち点3を取れなかったっていう現実、やっぱ反省すべきところはしっかり反省して、しっかり次につなげればならない試合だったなと思います。
あの前半はあのかなりいい場面というか惜しい場面というのもしっかり作れていましたし、あとはこう後ろからしっかりつなぐことっていうのもできていたと思うんですけれども、いかがでしたか？
自分たちが目指しているサッカーっていうのはサボる人が一人でもいれば成り立たないサッカーだと思っているので、準備のスピードだったり当たり前にやり続けるってことが大事だと思いますし、まあ、そういう面では前半のところは相手を見ながらプレーできたかなと思います、
うん。
まあ、前半で言えば深夜のところは結構捕まっていたイメージだったので、うん、センターバックにボールを預けて、でその時に縦ずれしてくるの で、 で目線を変えて深夜を振りにするっていうところは、まあ、イメージしながらプレーしてました、うん。
そしてあの後半ですけれども、相手が、まあ、少し守備の仕方を変えてきた部分もあったのかなと思いながら見ていて、
はい、
でちょっとそのボールを前半ほどこう運べなくなってしまった印象があったんですけれども、はい、チームとしてはどんなことを考えながらプレーしていたんですか？
まあ、やっぱり相手もうまくいってないから、それをそのまま続けるっていうほど、ね、そんなことはしないと思いますし、それに対して僕たちのボールを奪いに行く守備っていうところでは後半に関しては劣っていたのかなっていう、それが準備スピードなのか立ち位置なのか、マインドなのかそれは分かんないですけど、ただ全然修正できる。
そしてまあ先制点は取れたんですけれども、まあ、そこからまあ失点を許してしまう形での 1対1で、ドローということにはなりましたが、最後の最後かなり千葉もこう圧力をかけてくる場面で連続スーパーセーブがありました。
まあそこに限らず全て守ってやるっていうイメージではプレーしていますし、
うんうん、
まあ、僕一人で守ったっていうよりは、
うん、
チーム全員で守ってで勝ち点を取れた取ったっていう気持ちと、やっぱり僕たちは攻撃的なサッカーを展開していく、守備も攻撃もっていう面では、最後の時間帯は不本意な展開になったなという、逆にやっぱりホームで最後猛攻を仕掛けるパワーっていうのはやっぱりもっと書かなきゃいけないし、やるためにはやっぱりもっと普段からやっていかないといけないなと感じました。
わかりました、
はい。
ということで千葉戦は1対1でということになりましたけれども、はい、あの今シーズン吉光選手秋田戦から、ね、スタメンといいますか出場されていますけれども、ここまで振り返られていかがですか？
やっぱり勝ててないっていうのは すごく責任は感じるとともに、チームとしてはまだまだ伸びしろがある、もっと良くなるっていう手応えもあるし、だからこそやっぱりこういう苦しい展開で勝ちながら成長していくっていうことがすごく大事だし、ただ負けないこともすごくリーグの中では僕は大事だと思ってて、その勝ち点1で昇格できるっていう勝ち点1にできるのもやっぱ僕たち次第だと思うんで、その価値ある勝ち点にしていけるようにしていきたいです。
今お話伺っていても、すごくそのメンタルの状態がすごくいいのかなと今聞きながら思ったんですけど、夏香監督がその吉光選手を今年その起用された理由として、メンタルの部分がかなりこう落ち着いてきたんだって話もされていたんですけれども、ご自身としてそのあたりはどのように感じられてますか？
やっぱり苦しい時間っていうのは何か変えないといけないとかっていうのはありますし、一喜一憂しないというか、一喜一憂する場面もありますけど、それをこうどういうふうに捉えるか、目標に対してどういうふうに自分が考えているか、監督だったりコーチが言うことに対して本当に真摯に向き合えるかとか、そういうのはすごくこう僕の中で前からその助言とか考えに対してはてなって思ったことはないですけど、そうするためにどうしなきゃなんないのかなとか、その先を考えるようにはなったかなって、一つ一つとらわれるんじゃなくて、その先を見ながら、ただその先をしっかりするためにはやっぱ目の前のことをしっかりしないと、ダメだと思うし、原因は全部自分にあるのかなって思いながらプレーはします。
目の前のことを、そして先のことって、どっちかっていうとこう先のことを見てしまいがちですけど、しっかり目の前のことをちゃんとやらないとそこにはたどり着けないっていうことですよね。
そうですね、まあその先回りすることってやっぱ、たまにはもしかしたらあるかもしれないですけど、人生の中であまりない。苦しい時とかに、なんかその人の本性って出るのかなっていうのはすごく僕は感じますし、こういう苦しい時こそ本当にね、サポーターとかファンは本当に応援してくれてる人は本当にレナバが好きでっていうのはやっぱあると思うんで、そういう人たちのために頑張りたい。やっぱりね、自分一人で戦ってるわけじゃないんで、そこは自分と向き合いながら勝ち点にこだわってやっていきたいと思います。
次は、群馬戦ということになります。本当連戦でね、はい、本当にアウェーなんでまた移動もありますけれども、次サポーターの皆さんにどんなサッカーを見せたいですか？
まあ攻守にあたってアグレッシブに、本当レナはサッカーはすごく面白いねって言ってもらえるようなプレーがチームとしてできればいいと思います。
わかりました。では最後サポーターにメッセージをお願いします。
応援よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
応援よろしくお願いしますって一言で終わったメッセージ、僕初めて聞きました。
いやこれねちょっと事情がありましてね、早く終われみたいな圧が、
圧が
そう、なんか
クラブサイドから、
クラブサイドから本当はそうじゃなかったんですけど、
取材あるある
よね。そうそう、あるある、ね、うん、あるある。でも全然本当は違ったんですけどね、終わったんです全然圧かけたつもりはないですって広報 T さんがねおっしゃってましたけど、そうなんですよ。まあでもね、本当にそう、ティミーさんがね、なんかそう、実際はもうちょっと時間があったらしいんですけどっていうところで、まあ終わったんです。はい、
そうですか、まあでも聞いていただくと分かる通り、ちょっといろいろね、チームとしても自分としても迷ってるところとかもありつつ、
はい、
ただやらなきゃいけないことは多分頭の中にイメージはできてるんだろうなっていうのは思いましたけどね。
そうですね、なんかどの場面でも誰にでもこう当てはまる言葉だと思うんですよ、まあまあね、こう遠回りするよりも今自分がやるべきこと、目の前のことをちゃんとやっていくことが一番だっていうのは、はいはい、うん、だから本当に吉光選手ってね、秋田戦で、リーグ戦かなり久しぶりに出場だったんですけれども、そうですね、おそらくすごくこう葛藤がねご自身の中であったと思うんですよね、はい、でそんな中で腐らずにもうずっとねトライし続けてやり続けてきた人の言葉だなというのはすごく感じました。
秋田って勝ったじゃないですか。
勝ちましたね、
1対0でね、はい、でその勝った試合で、まあ、吉光選手出て、その勝てるとねやっぱり変える理由ないから別に、うんうん、勝ったんだからじゃあ次もって話になるんだけど、はい、 まあ、その後が引き分け負け負け引き分け引き分け引き分けで、ね、まあ負けてはないけどここ3試合
そうですね
ドローっていうところで、
やっぱり追いつかれてドローなんですよ、
うん、そうなん
です先制できてるけど、うん、で後半の多分戦い方のところでちょっと相手が手を加えてきた修正をしてきたところでの、うん、でそこ逆にその修正をこう上回る策だとか、うん、アイデアだとかそういうところが今ちょっと求められてるのかなという話を、まあ、昨日夏香監督にも伺いました。
確かに、うん、今回も取られたのって90分だったもんね。
はい、
足のタイムちょっと長めに取ってあったけど
ちょっとね、千葉の米倉選手のゴールは、ね、その確かにすごいものは
すごかった右サイドから
あったけど、うん、なんでフリーになっちゃっただろうっていうところですよ ね。
いいパスだったよ。でもあれ
風間選手の
早いそうあれを、ね、あんな風に見事に収めて右サイドから角度のないところからしっかり右足振り抜いてっていうのはね米倉すげえわってちょっと俺は思ったけどあの形にだからさせちゃダメだった
させちゃダメだったんですよ。
あそこでギャップを作っちゃダメだったんで、ね、
そう
難しいね。でも
あの後
になってみれば分かるんだけど
そうあの後、うん、その吉光選手のビッグセーブが2発続くんですよ ね。
確かに確かに
あの吉光選手が素晴らしかったけどでもあそこでまたビッグセーブが光らなくちゃならない場面を作ってしまったのももしかしたらあまり良くなかったかなっていうところなんですよねチームからするときっと、うん
現在17位でございます、
はい
続いてのゲームはですねまたアウェー戦になります。ザスパ草津群馬と7日日曜日ですねアウェー戦になります。
今年はね群馬とてもいいのでね
そうですね、
はい、
群馬がね 今6位だから絶対プレーオフ圏内残りたいだろうしねずっとね
そうですよ
向こうでかかってくると思うんで、
まあ、でもちょっとねあの前節は群馬は敗れてしまってるんですけれど、ね、とはいえね4連勝今年してるんですよ ね、うん、なので非常にこう整ったチームでもありますから、まあ、こういったいわゆる好調なチームを叩けたら、うん、こっちがね上昇気流に乗れる可能性もあるの で、
そうです、ね、
アウェーでしっかり勝ってもらいたいです、
はいはい、以上ゴーゴーレのファ来週もお楽しみに。